旧約の491ページ。サムエル記第1の8章19節から22節までを読みます。しかし民は拒んでサムエルの言うことを聞こうとしなかった。そして言った。いや、どうしても私たちの上には王が必要です。そうすれば私たちもまた他のすべての国民のようになり、王が私たちを裁き、私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。サムエルは民のすべての言葉を聞いて、それを主の耳に入れた。主はサムエルに言われた。彼らの言うことを聞き、彼らのために王を立てよう。それでサムエルはイスラエルの人々に、それぞれ自分の町に帰りなさいと言った。王が欲しいと題をつけました御言葉を味わっていきたいと思います。サムエル記のですね、第一を味わっていくわけですが、先週の3章からはですね、聖書の箇所といいますと、かなり飛んで、今日は8章の19節。いや、どうしても私たちの上に王が必要ですと、この民の言葉を中心にして、御言葉を味わっていきます。そして、この8章に至るまでの背景をですね、最初にこうまとめておきたいと思います。少年サムエルにですね、主が呼びかけて語られました。病人が痛くなる恐ろしい言葉、それは実際どういうものであった。祭司エリ、その2人の息子の行った罪に対する主の裁きが実行されるということでした。それはかつて神の人と記される聖書のこの人が2章34節で語ったことでした。自分たちの行った罪のために2人は同じ日に死ぬことになるということ、それは裁きの結果としての死であり、ただ地上での生涯が終わるということではないということです。そしてこの主の言葉の通りに、サムエル記は4章11節で2人の息子はフィリシテ人と戦いの中で死んでいきます。しかも最悪なことに、神の契約の箱がその時フィリシテ人の手に奪われてしまう。その時祭司として契約の箱とともにいた、戦場にいた二人が死ぬというんです。この時ですね、イスラエルの長老たちと兵士はペリシテ人との戦いの中で打ち負かされた。その時城にありました契約の箱を戦場に持ってくれば、契約の箱が戦いを勝利させてくれる、そんなふうに考えて神殿から運んできて戦場に置い、そして戦いには敗れ、契約の箱も奪われるということになったんです。箱が奪われたその時に2人の息子ホフニとフィネハスは死にます。そして契約の箱が奪われたこと、その時2人の息子が死んだということを聞いた祭司エルもその場で倒れて死んでしまう。ね、主が語られた通りのことがこのように4章で記されていきます。しかし聖書が記す歴史はその後契約の箱を奪い取っていたペリシテ人にも言及します。契約の箱はペリシテ人の手に余るのです。ペリシテ人が奪い取っていった契約の箱を、まあ、彼らが信じるダゴンの神殿に運び込みます。するとダゴンの像は翌朝には倒れる。ダゴンの像を元に戻しますが、さらに翌朝にはやはりダゴンの像は倒れて、頭と両手が切り離されていたと、まあ、5章の1節から4節は記しています。このような経験をしたペリシテ人は自分たちの手に負えないということで、この契約の子をイスラエルに返していくんですね。それが6章までに記されていることになります。7章になりますと、それから20年という年月が経ったということを示した上で、再びサムエルの名前が記されることになります。サムエルはその時祭司としてイスラエルを裁いています。この場合の裁くというのはですね、裁判官が裁くというよりも、その国を正しく導き裁いていくという意味ですが、 そして8章、最初にサムエルが今度は年老いたということを示します。でもそれは同時に、サムエルが幼い頃からこの年老いた時まで、まあ、主に誠実に仕えてきたということを示すわけです。しかし残念なことに、そのサムエルの息子たちもまた祭司エリの2人の息子と同じようにサムエルのように正しく歩むことはなかった。そしてイスラエルを長い年月裁いてきたサムエルが年老いた、その時イスラエルの長老たちは王が欲しい、サムエルに訴えるのです。8章の5節を読みます。彼に言った、ご覧ください、あなたはお年を召し、ご子息たちはあなたの道を歩んでいません。どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください、ね、今風に言うならば非常にこう丁寧な言葉を使いながら随分なことをですね、最初言っているという言葉だと思いま す, です、ね、あなたも年取ってですね、裁きをすることができない、しかもあなたの息子たちはダメだと、だから私たちには代わりに王をください、ね、他の国々にいるような王をください、こう言ってるわけですよね。サムエルが年老いてイスラエルを裁くことができなくなった。しかしサムエルの息子たちはサムエルのように正しい人ではない、人々は王様を求めました、そう受け止めることができます。しかしそうではないのです。彼はこの5節で、他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててくださいと求めています。この願いが問題なのです。この後イスラエルは実際にイスラエル王国となっていくわけですが、それは正しい歩み方ではないのです。イスラエルのですね、国の人々のここまでの歴史をですね、少し振り返ってみたいと思います。主がアブラハムを選びました。そして彼を愛してこのカナンの地を与える、そして子孫が繁栄して増え広がるという約束をくださいました。長い年月それは実際には実現しませんでしたが、アブラハムは約束を握りしめて眠ります。アブラハム、そしてその息子イサク、ヤコブ、この人たちが生きていた時代はアブラハム、イサク、ヤコブという族長のもとにですね、イスラエルの人々がこう集結をしていた、まあ、主を信じる、まあ、族長の連合体のような集まりです。で次の時代になると、エジプトに400年起立をしていた時代から、まあ、モーセをリーダーとして主が立ててくださいましたので、そのエジプトを出発をしてこのカナンの地を目指す、まあ、アラノの旅の時代、これは十二部族の連合国家のような形をとっています。この時代イスラエルを裁いたのはモーセやヨシュアリーダーたちです。律法により人々を導きます。そしてカナンの地に入って、十二部族はそれぞれ土地をですね、分割をしてそこに定住をしていきます。この時代は十二部族を中心とした町ごとありますから、まあ、都市の連合国家のような形を。しかしこの時代にもイスラエルの民は繰り返し繰り返し主の前に罪を犯します。罪を重ね罪を重ね、苦しんで叫ぶ。主は彼らの罪を裁きますが、しかし彼らを見捨ててしまうことはありませんでした。まあ、四式の時代、四死の時、裁き司が立てられてイスラエルを裁き、人々を悔い改めと導き、主の許しと回復が与えられる。しかしまた罪を犯す、こういうことがもう何度も何度も繰り返されてきました。でその時代につながっているのがこのサムエル記。サムエルがイスラエルを裁き活動した時代、まあ、ここ8章までがその時代ということができると思います。まあ、人々はですね、サムエルが長い時代この国を導いてくれたことを知っています。 ですからサムエルが死んでしまった後のことを心配したというのも事実でしょう。知識の時代、今年見言葉でも味わいましたが、ギデオンやサムソンといった獅子が立てられた時、裁きつかさ獅子がイスラエルを苦しみから救い出し裁いても、その獅子が死んでしまうとまた苦しみの時代がやってくるんです。もちろんそこにはですね、民自身の罪がこう重ねられていくという事実がありますが、彼らはそこにはすぐに気がつくことができず、悔い改めることがありません。ただ獅子がいなくなると苦しくなる、その経験だけが残るわけです。そして今サムエルが年老いた、そのことを知ったとき、イスラエルの民は考えたのです。サムエルがもしこの後亡くなったら、この後私たちが豊かに暮らすにはどうしたらいいのか。そして彼らはですね、周りの豊かな国、強い国を見て憧れるのです。そして自分たちにもあの周りの国のに強い王様が欲しい。五節で裁く王を立ててくださいと願っています。でもそれは本当は自分たちを豊かにして守ってくれる強い人間の、目に見える強い王様が欲しいという意味。主の前に自分たちの罪を暴き、悔い改めに導く裁きつかさは欲しくない。サムエルが死んでしまったらどうしよう、心配だ、息子たちは信頼できないとなったならば、方法があります。祭司エリの後、二人の息子はふさわしくないので裁きに遭いました。しかし主はイスラエルの民を憐れみ、備えていてくださいました。それがこの人サムエルでした。裁きつかさ祭司として主は幼い頃からこのサムエルを用いてくださって、今この時があったんです。もしこの後サムエルの息子がふさわしくないというのであれば、ふさわしい祭司を、あるいは裁きつかさを与えてくださいと祈ればよかった。それが正しい祈りであったんです、求めであったんです。他のすべての国民のように裁く王をくださいと民は求めています。けどイスラエルにはすでに王はいるのです。王の王、主こそ誠の王。イスラエルの国というのは族長の時代、十二部族の時代、都市国家の時代、すべて神である主が王の王として国を治め、国を守り、人々に恵みを与えてくださってきた方です。サムエルはその主の言葉をしもべとして聞いて、その主の言葉に従って民を裁き導いてきました。もし仮にこの後人間の王が立てられたとしても、その王様は自分の力でイスラエルを治めるのではありません。誰よりも一番に神主の言葉を聞き、その神様から知恵と力をいただいて民を導く王であるんです。しかし民はそのことには全く気がついていません。8章の7節です。主はサムエルに言われた。民があなたに言うことは何であれ、それを聞き入れよ。なぜなら彼らはあなたを拒んだのではなく、私が王として彼らを治めることを拒んだのだから。主はですね、民の要求願いはですね、裁きつかさのサムエルを拒んだということではなくて、主ご自身が彼らを治めることを拒んだのだと、ここで民の罪を指摘しています。しかし主はそれだから王を与えないとは言われないで、なんと与えるのだと語られます。主は民が自分で自分の罪に気がつき、悔い改めて主のもとに帰ってくることを望んでおられるのです。主は8節でも言われます。イスラエルの民がしたことといえば、 私を捨てて他の神々に仕える、そして主に仕えるサムエルに対しても同じ罪を行っているのだとこう指摘しています。10節からですね、サムエルは王を立てたならば、その王様は民のために仕える王ではなく、民はすぐこの王様に仕えることになるのだと、自分たちの望みと違って王様を立てればその王様に支配されることになると指摘をします。それでもサムエルのその言葉を聞いても民は王様を求めることをやめません。それが今日始まった19節のこの短い言葉です。いや、どうしても私たちの上には王が必要ですね。私はこの言葉には2つの意味があると思います。一つは彼らは私たちの上にと言っていますが、実際は自分の思い通りになる、思い通りのことをしてくれる王様が欲しいんです。主の言葉に聞き従うより自分たちの言葉を聞いてくれる王様が欲しい。しかし王は王の言葉に民を従わせようとするのです。人々のために戦うというのではなく、人々を戦いに駆り出し自分に勝利を得ようとする王となっていくのです。どちらも罪なる行動をしてしまう。それがこの後立てられていくサウルという王様の姿です。もう一つここから見えることは、彼らはですね、目に見える安心が欲しいということだと思います。イスラエルの誠の王、王の王は主ですから、この王を見ることはできません。しかし力を誇るペリシテ人の王様のように力強い王様がいれば、その王は人々の目に見え彼らは安心できると、そう考えています。もし彼らが本当に平安を求めるのであれば、神を恐れ神の言葉に素直に聞き、この神様に仕えて歩むことでそれは実現をしていくのです。しかし彼らはこの時自分の思いばかりを主張し、自分の願いばかりを通そうとしたのです。それでも主は彼らの願いを聞いてくださり、王を与えてくださいます。それもなんと人々が想像もできなかったベニヤ民族のサウルという人を王として立てます。しかしサウルは王となってから罪を重ねてしまう人なのです。この頃の民も、そしてこの時立てられていくサウルも、主の言葉を聞くことができない人となっていく。さて私たちはどうなんでしょう。自分の思いばかりを主張し、自分の願いばかりを通そうとするとき、私たちはいつの間にか素直に自分の心をすべて注ぎ出して、あの悲しみ憂いの中ですべてを注ぎ出して祈ったサムエルの母ハンナのような祈りをすることを忘れてしまうのではないでしょう。そして主に信頼して祈り、主の言葉に従うのではなく、自分勝手な願いばかりを要求する祈りを祈り、主に要求ばかりをして主に委ねて主の言葉に従っていくということを忘れてしまう。それでもこのイスラエルの歴史を見ると分かるとおり、主は私たちを見捨てません。この時も22節で主は彼らの言うことを聞き、彼らのために王を立てようと、彼らの無理難題とも言うべき祈りを聞き入れてくださっています。その先に失敗があったとしても主は見捨てず、その先にさらに回復という道を備えていてくださる。しかし私たちはいつも罪を重ね失敗を繰り返すものであってはいけないのです。私たちには王は必要ですとこの時のイスラエルの民は叫びました。今私たちは、私たちには主イエスが必要です。祈ります。いつも共にいると約束を与えてくださっています。それでもなお私たちは、この方が私には必要です。 いつも共にいてくださいと。私を導き、私に言葉を与えてくださいと。心をすべて注ぎ出して祈ることが必要だと。今日この箇所から結びの言葉としたいと思います。お祈りをさせていただきます。祈ります。聖であり、義であり、何よりも愛の方である神様、あなたのお名前を心から賛美します。私たちは今、この場所に自由に集まることもできず、久しぶりに集まることができた今日の礼拝を心から感謝します。それでもなお、思いっきり声を張り上げて歌うということができない状況にもあります。しかし、隣人への愛を持って、歌うことを控えることを通してでも、その愛を実践することを私たちは選びました。しかし同時に私たち、あなたを賛美する心は少しもなくなっていません。むしろ私たちはあなたへの賛美の心を強くしています。その私たちがあなたに祈るとき、この時のイスラエルの民のように自分のことばかりを主張し、自分の思いばかりをあなたに押し付けるような祈りをすることがないようにと願っています。私たちは弱いものです。ですからすぐ忘れてしまうかもしれません。しかし私たちはあなたに信頼し、あなたがいつも共にいてくださり、私たちを見捨てることのない方であることを覚え、平安が続く日も、また悲しみ、涙が続く日も、あなたにだけ信頼して、あなたの言葉に頼ることができるようにと思います。私たちが弱っているとき、どうぞ聖霊様が満ち溢れてくださり、祈りの言葉を与えてくださいますようにお願いします。弱い私たちの願い、祈りをはるかに超えて、あなたの愛の御手が私をいつも捉えていてくださることを信じます。そして、主のしもべであるはずの私たちを、私を友とも呼んでくださるあなたの愛に感謝します。どうぞ、この礼拝から始まる一週間、いつもあなたと共に歩み、あなたの御言葉に聞く私たちとなれます。すべてをあなたの御手に委ねます。心からの感謝とともに信じて、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストの尊いお名前を通して御前にお祈りいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく祈っていきましょう。